テイルズチューン。
はい、テイルズデイチューン第33回です。お相手は上田海人と
白夜です。
はい、ということでまた久々の、うん、久々のっていうかもう
3、4ヶ月ぶり
経ってるね。去年夏過ぎてから多分1回くらいか撮ったのが
10月つうか、これさ確か曜日とかそのいつ撮ったかって書いてないんだよな今まで。あ、そう
か、記録はしてないのか。
あのログというか更新情報で一応何日にアップデートしたっていうのは出てるから、うん、そこと、はいはい、まあ対比すればわかるんだけど、
まあしないわな。あとまあ前までポッドキャストでやってたけど今ちょっとやってないから、
それがサービスがなくて、自分たちでその RSS っていうファイルを作って、はいはい、まあアップしとかなきゃいけないんだけど、
うん、
なんかちょっとややこしくてね。なんかそういうフリーソフトとか探してんだけど、
あ、
今までは全部サーバーにアップして、なんか勝手にサーバーがその RSS の信号を出してくれてたんだけど、信号っていうかファイルを。なのでまあそうね、今回もちょっと、まあ、ポッドキャスティングはまだできないかもしれませんね。
まあでもちょっと言ってたんだけど、そのまあ定期的、今までまあその割と適当に撮ってたんだけど、うん、まあちょっと定期更新みたいな感じにしないとダメだなとか思ったね。
今回ほら秘密兵器でこの IC レコーダーっていう、
あ、はいはい、
超コンパクトな、なんつうの、録音機器、
まあ楽に撮るようにとね、マイク持ってきてパソコン持ってきてじゃなくて、うん、まあなんかボイスレコーダーっつうのか、こういうの、
うん、ボイスレコーダー、
まあ、これを机の上に置いとくだけ撮れるから、うん、まあどこでもいつでも撮れるし、まあ時間じゃないんだけどね、前までその、
うん、
結構まあラジオもまあ編集とかちょっと大変だけど、
うん、
まあ変な話1時間くらいでまあ撮れるわけじゃん、
うん、
まあ撮れなくはないんだよね。まあ、なんとなく忙しくてもうバタバタしてるとラジオ撮らなくなって、
まあ、いざとなったらファミレスに呼んでファミレスで撮ってもいいんじゃない。
ああ、まあまあね、
まあ何やってんのだけど、ね、店員からは。
まあちょっとまあまだちょっとどういう感じでいくかが決まってないのであれなんですけど、まあちょっとあと何回かやった後で軽くまあリニューアルみたいな感じで、ちょっとコーナーと、あとまあ配信日みたいなのをきっちり決めて、
配信日まで決める。
配信日まで決める。まあその隔週とかで毎週まあ土曜日とか、
うん、
まあそういう感じでちょっと配信していかないと、もう何のこっちゃわからんなと思って。
そうね。
そう、本当にその去年の後半から今年のまあ始まってまで、まあ忙しかったりなんやかんやったりで、
うん、
結構いろんなものが更新できず、
うん、
なおかつメルマガがいつの間にかそのサービスが終了しているという恐ろしいことに。
サービス終了してないんじゃない、そのうちらが出してないだけで。
そう、出してなかったらその、
まあ、
配信元が止められるっていうのは知らなかったんだよね。
あ、そうなの。
うん、
あ、止められてんのじゃ
あ。いや、なくなってるよ。だからちょっと登録してた人は本当にすいませんというか、
あ、
なんかメールマガジンが一旦まあ無効のあれで解約されちゃうんでね。なんでまあそのメールマガジン自体がもうなくなっちゃうから、
はいはい、
メールマガジンをまたやろうと思ったらちょっと新しいとこか、
うん、
まあそこでもう一回登録し直して、またちょっとやってもらわなきゃいけないから、
うん、
まあ多分しばらくはやらないという感じで、これもちょっとまあそのラジオに合わせて、新しくちょっと作り直す感じで、
はい、
あとまあラジオもちょっと、ポッドキャストの配信先を早く見つけて、
うんうん、
まあまあ、あとはまあ、去年結局出なかった、まあその、PC 用のまあ新作みたいなの
を、
ちょっとまあ、春くらいに向けてまあ作っていくということをまあ、
やっていく？
やっていくね、多分。なんで聞いたの？やるよ。
というか、なんか新年あげてるから、なんかもうあらゆる挨拶をすっ飛ばして、
もう、
もういいよ。
もう、おめでとうございますじゃないでしょ。もう月末だよね。まあまあね、
そう。ちなみに今日は2010年の、1月23日
です。
はい。
はい。もう何の区切りでもなく急にちょっと時間空いたから撮ったくらいの。
うん、
まあちょっとね、まあ、去年の後半は、何かと忙しくというか、まあ主にまた俺があの過去最大の忙しさという、
うん、
恐ろしいことになってて、まあちょっと、これから時間もできてきたし、あとまあ去年も物は出なかったと言っても結構 並列していろいろなものを作ってたんだよね、
うん、
なんか iPhone の移植もまあそうなんだけど、
う
ん、まあこの辺は後でまたゆっくり話すけど、
ね、
PC 版の新作も、うん、まあその長編とかの新しいものを作り、うん、出来かけのものをほったらかしてないけど、うん、またちょっとコミケ用になんか用意して、うん、結局なんかどれもできずみたいな
ダメなパターン
まあでもその結果的にはその並列してその3つ4つのものがなんかその完成が見えてる形でまあその残ってる感じで、まあ今年まあさすがにまあ形になって出ていくから、
まあじゃあまあ去年の総括はじゃあコーナーかなんかで
そうですねじゃあとりあえずいつも通りのまあお便りのコーナーとちょっと制作者オツに当たるテーマがあるかないかはちょっとな普通歌でなかったっぽいから、ちょっとまあその iPhone 関係のことをパッと喋ろうかなとは思います、うん、
はい。
テイルズステイチュー、はい、制作者オツのコーナーです。
はい、
はい、これも久々ですというわけでちょっとメールをだいぶお待たせしてしまったことになるんですが、読まさせていただきます。ややこネームジュビさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。遅ればせながらテイルズステイチューン復活おめでとうございますすいませんそれより遅いからねこのメール10月に来てるからさ本当にすいませんね。武田さんがまあしばらく参加されないのは大変残念ですが、今後もまあラジオを継続されるということで安心しました。まあ、えらい空いてますけど、うん、まあ一応まあこれから。
これから頑張ります。
頑張ります。
今年から本気出します。
はい、よくある決まり文句、はい。はい。というわけで本文です。今回もまたやらしく踏み込んだお金の質問、いいですね。させてください。私は地方に住んでいるため、なかなか関東のイベントに行くことができないのですが、できればまあコミケ以外のイベントにも参加したいなと考えています。即売会といえばコミケを思い浮かべますが、他にもサンクリやコミティアといった大きいイベントもありますよね。テイルズテイチューンじゃなくて、これいつも間違えるな。テイルズチューンさんはコミケだけでなく、はい、まあ、関東関西でイベントと、うん、まあ、地方イベントもまあ時々まあ足を運ぶと。
あ、
でまあ大体まあ新作はコミケに合わせてくるんでしょうが、一概にはまあどういうことかはまあ外からちょっと分かりにくいみたいな、
はい、
でまあコミケの売り上げとまあお客さんのまあ来方みたいなのと、うんうん、まあ、地方のまあ小さいイベントとかを比較した場合、まあ、どのくらい違うのか、またはまあそういうイベントで売り上げをまあどのくらい期待するのか
期待するのかどれくらい期待するのか
あとまあそのどういうふうにまあイベント参加するときにそういうことを考えればいいのかみたいな、まあ、経験談みたいなのをちょっと語っていただけるとありがたいです、うん、というわけでまあテーマはまあイベントとお金みたいな。
イベントとお金
そうね、まあイベント規模とお金かな、うん、
ああやっぱ比例するもんだったりしなかったり、
う
ん、
そうね、例えばさ、なんか同人イベント、
うん、
があって、まあ、同時にサークル作って、まあ、出ようっていう時、
うんうん、
まずコミケなの。俺はなんかそこら辺がよくわかんないっていうか、昔その地方に住んでたからさ、
うん、
そのまずコミケっていう概念はないんだよ。その出れないからさ。
でも、その、まあ、東京に出てきて、出ることは、
うん、まあ、可能だけど、相当慣れだよね。交通費とかも結構かかるし、
あ、はい、
うん、売り上げがあればいいけど、その、
うん、
同人ゲームだから、同人誌だから100冊売れるか売れないかで、
うん、
東京行くのはもう、
でもどっちにしろコミケには行くじゃん。
いや、そうとも限らない
よ。昔はじゃあしょっちゅう行ってたわけではないっていう。
ない、全然参加してないよ。
う
ん、だから本当に地方に行ってるか、まあ東京に住んでても一番出るのはコミケとも限らないよね。抽選があるから、まあ確実に出るとも限らないし、
はい、うん、逆にその中小のイベントって 100% 出れるの？
まあ、よっぽどなんかその参加者が集まらない限りはほぼまあ受かりますね。抽選があることがまあほとんどないからね。
うーん、
最近だとまあコミティアとか、まあコミック1とかサンクリとかでたまにまあそのちょっとまあキャパオーバーしちゃって抽選みたいなのあるけど、うん、はい、うん、そうね、まあでも基本的にまあその規模的に言えばまあコミケ圧倒的なんだよね。もう参加者がもう違うし、まあ、会場の規模も違うから、
うん、
まあそのまあこのジュビさんも分かってるようで、まあコミケの売り上げから比較するとまあどうですかみたいな、うん、まあ正直まあ全然ですよねその多分来るお客さんの人数がもうその 10分の1以下だよね。まあ規模が本当にそのくらいだから。
でもテイルズチューンでいうと今んとこそのコミケとサンクリとコミティア
くらい
しか出てないよね。
まあでも本当にそのくらいだからね。あとはその漫画とかアニメのオンリーになっちゃうから、まあそもそも出れないし、
うん、
オリジナルの同人ゲームを売ろうとしたらもう本当にそこら辺なんだよね、
うん、
そう。それでまあほんでまあここでまあ難しい問題なのがやっぱりその売り上げをまあある程度見越して作ると、
うん、
まあ正直そのサンクリとかコミュニティアに合わせないんだよね、そもそも。
そうだね、うん、比較ちょっとできないとこがあるよね。その新作、同じ新作を出したっていう比較ができないから、
うん、まあサークルさんによってはそのサンクリに合わせてちゃんと新作を出して、まあそれで比較する場合もあるんだろうけど、
うん、
うちは本当にコミケ以外はもうなんかまあお客さんもそんなに来ないし、まあ期間をゆっくり売るくらいだからね、うんうんうん、本当に売り上げはまあビビたるものというか、まあコミケも大して売れてるわけではないんだけど、
はい、
だからその制作者側からするまあイベントの特徴傾向とするとまあやっぱ規模の違いが一番でかいね、
うんうん、
そんなにまあそのオリジナルをなんかその出してイベントだとそんなに大差ないんだよね。オリジナル推奨ってまあほとんどまあオールジャンルか、うん、まあコミティアみたいにちょっと特殊なとこだから。
ちなみにじゃあそのイベントの規模で言うとやっぱ10分の1になる。
10分の1になるね。だって結局そのコミケってもうサークルだけで満タンなのに、うん、まあコミティアってまあでかくても2000、3000だからね。まあサンクリも会場そんなにでかくないからそんなもんなんだよね。
ちなみにコミック市はどれくらい、うん、規模。
コミック市はコミケのまあ3分の1くらいかな。西館をこの前はなんか上のフロア、
うん、
上の下のフロアか、
はいはい、
を使ってやったから、
あ、でもまあ6分の1くらいだね。そうなんだ。あ、じゃあやっぱ規模に比例してるかもね。
うん。だからなかなかまあ、お客さんまあそのコミケしか来ない人もやっぱいるんだよね。同人誌好きでもやっぱコミケ以外そんなにサークルさんも、まあサークルさんが来ないんだよね、そもそも。
うんうん、
例えばその、なかなかまあそのプロの人とかで忙しいまあ大手のサークルさんとかやっぱコミケに集中して出しちゃうし、どうしてもまあやっぱりコミケ圧倒的で、まああとはまあ本当に10分の1くらいの規模でやってるみたいな感じだね。
じゃあこの質問のお金に関するとこはやっぱり同じ規模で、
同じ規模っていうかだからそれを見越してまあ作らないといけないんだよね。だからそのまあコミケの10分の1のお客さんで、
うん、
まあその部数をどのくらいにするかみたいなその経験でまあ知っていくみたいな感じだね。どのくらいまあ売れるかなみたいな。例えばそのサンクリとかにもう3000とか持っていくのってもう完全に自殺行為なその本当に大手サークルでも自殺行為みたいな。そう、そんなにまあ人来ねえしみたいな。なんかそのコミケとは本当に全然違うものとして考えてまあやらなきゃいけないみたいな。ただまあこういうその大量生産する本とか、
うん、
まあ同人ゲームとかって、うん、結局その少ない部数を作っちゃうとまあまあいやらしい話単価が高くなって、
はいはい、
もうそんなに儲かんないみたいな感じになるから、
うん、
なかなか難しいよね。どうしてもやっぱりどっかでたくさん作ってそれを引き続き読むのがまあいいみたいな感じにはなっちゃうんだよね、
うん、
まあ別にそのお金してなくてもいいんだけど、
うん、
まあやっぱりその本当に結構200、300くらいの売り上げだと結構なんか油断するとあっさり赤字になっちゃうんだよね。なんかその楽しんでイベント出ようっていうのに、うん、まあ儲からないは別にいいんだけどその5万円か6万円赤字出ちゃったらやっぱちょっと困るじゃん。
そうね、
うん、お金に余裕があったらそれもいいかもしれないけど、
うん、
うん、なかなか厳しいがやっぱプラマイゼロくらいにはなんとかしたいところで、うん、
はい、
本当になんかそういうのを見越してなんかその作るもののサイズとかすごい調整してて、俺その今年のコミケでまあテールズチューンならないんだけど自分のサークルもあるじゃん、個人サークルみたいな漫画出すサークル、
はいはい、
ほんで今回そのあまりに忙しくて時間がなかったから、
うん、
その100円の本をまあ作ったんだよね、
うんうん、
で100円の本をコミケで売ってまあその配置が壁だったんだけどさ、
うん、
その売り上げをまあぶっちゃけて言ってしまうと3万円っていうその多分そのコミックマーケットの壁サークルで一番儲かってるサークルだよねその甘い時間がなかったからさ、うん、本当に薄い本しかできなくて、
はいはい、
まあそのどれくらいの値段をつけようって言って、まあ、そのただとかやっぱきついんだよね、
うん、
その 値段的にきついとかじゃなくて、そのお客さんがまあその何分も持っていくとかになっちゃうから、うん、まあ、そのただじゃなくてまあ100円っていうまあほぼ最低値段をつけて、うん、まあ、ちょっと売ったらいいかなくらいのあれでやったら、まあ、うん、まあまあそんな感じになる
な。でちなみにそれってそのプレスじゃないか、印刷費っていうのはじゃあいくらぐらいだったの？うん、
印刷費がだいたい6万円くらいで、
うん、
でまあ参加費が8000円超えてて、はい、まあ、なんやかんやで7万くらいかかって、ほんでまあ、うん、100円でまあ1000だから10万円引いて、うんうん、3万円みたいな感じで。
ああじゃあそれじゃあまあどっちしろまあ100円だからマックスでも
10万円だから、まあ、まあ そうなんかまあそれはそれでよかったんだけど、
うん、
なんかそういうなんか調整だよね、
うん、
なんか本当になんか分厚い本でもその実はまあ27、8ページの本が500円くらいだったりするのね、うん、ほんで俺に出した本はまあ8ページくらいなんだけど、うん、まあそれで100円だとまあちょっと価格設定としてはおかしいんだけど、
はいはい、
まあその辺のバランスを取らないと、
うん、
なんかまあちょうどいい数売れたけどなんか全然売り上げがないとか、
うん、
大赤字とかになっちゃうんだよね。まあなんかその売り上げとかあんまギスギスしなくてもなんか赤字が出ないくらいの計算をして出た方がいいとは思うんだけどね。
ああ
本当にコミケに出ないんだったらもうサンコリはもう本当に自分のサークルに100人来たら相当いい方と思わないと、うん、
ああ、
うん、から
、ね、今年じゃないか去年か、うん、12月の100人は来てないね、ベールズ中
100人はなんかギリギリ来てるような気もするんだけどね。
本当、
あ、そう、関係ないけどさ、なんかちょっと思い出したんだけど、
うん、
そのコミケとかのイベントに出るとその来るお客さんが直に来るから、うん、どういう人が来るかが分かるんだよね。
あ、はいはい。
でまあそのなんとなくユーザーの、まあ、年齢比とか見て分かんないからさ、分かんないけど、うん、男女比みたいなのが前から見てるとやっぱ9:1くらいなんだよね、
うん、
男性9割女性1割くらいで、
うん、
まあ女性が意外といるというのは、まあ、前からちょっと分かってて、
ちなみにその、あ、2日目、うちらは2日目か、うん、の、そのコミケ自体の男女比っていうのは半々なの？
コミケ自体、3日目だった、2日目か、うん、2日目だったから半々は行ってないと思うけどね、でも2日目だから4、6くらいなのかな、女性4、男性6くらい
で。ちなみにじゃあ、同人ゲームブースというか、同人ゲームのフロアでいうと、何対何なの？
テールズ中よりちょっと高いと思う。2.8 ぐらいかな。ウミネコとかは結構女の人に人気あったりするんだよね。
ああ、はいはい。
まあ、東宝とかもまあ男女、まあやっぱり男性の方が多いけど、
うん、
まあ2.8かそれくらいで見てる気がするね。でもなんかその買うときにまあイベントと話しかけてくれる人がいて、なんか女性の人でその、うん、ラジオ聞いてるって人がいて、
あ、本当に、
まあ、ちょっとびっくりしたね。あ、これはなんか着せずしてリア充みたいな。
リア充女の人と5歩歩いてリア充になったっていう。
いや、知らない女の人と5歩一緒に歩いたらそれデートだからさもうそれは完全にリア充じゃん、もう、
まあ、
なおかつ配信中のラジオも聞いてる女性がいるだけでもうリア充ですよ。我ら知らぬ間に勝ってたみたいな。
誰に
分かんないけど知らぬ間に勝ち組で会ったみたいなもうそんなこともあったね。
うん、
やっぱり売上的には本当にコミケとも比較にはならないくらいのことを考えて、
はい、
あとやっぱ初心者の人って言ったら変だけど、イベント出始めの人は正直まあサンクリとかコミケ屋から出た方がいいとは思うんだよね、
うん、
コミケってなんだかんだ言って大変なんだよ、その人もたくさんいるし、
うん、
なんか入場とか出たりとかなんか荷物何とかえらいやっぱ厳しいんだよね、まあ、たくさんの人が来るからなんだけど、
うん、
正直なんかイベント始めてるコミケは相当きついと思うから、まあ、ぜひ、まあ、東京は本当に恵まれてるなと思うんだよね、
はい、
地方とかだとそのイベントそのものがないからさ、
うん、
気軽に本当に都心とかでサングリとかコミティアとかに出れるから、
うんうん、
なんかぜひなんかやりたい人はなんかそういうイベントから気軽に出てみるといいんじゃないかなみたいな、
う
ん、
コミティアとサングリっていうのはその関西圏だとかでもやってたりする？
やサンクリはやってない、コミティアは実はやってるんだよね。
うーん、
関西コミティアっていうのはやってるんだけど、正直まあ規模がもう10分の1くらい、
うん、そんな違うの？
そんな違うんだよね、まあ、会場がないっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、正直全然違いますね。
うーん、
でまあサンクリに対応する、まあ、今コミックトレジャーとかイベントあるんだけど、
はい、
まあ、回数は少ないし、
うーん、
まあ、まあほとんどやっぱり ガチオタの人とか、まあ、わざわざ東京にやってくるみたいな感じかな、はい、昔俺もまあそうだったしね、
うん、なるほどね。
もしなんか獣医さんとかが何かやりたくて、あ地方に住んでるのか、
うん、
残念だな。ちょっとその産休とか年に2回くらいちょっと絞って、うん、なんか参加してみるのも面白いと思ってるね。
そうね、う
ん、そう俺も地方に住んでるからかなり苦労は分かるんだよね。コミケ来るのでもう精一杯だからね、
うん、一番いいのは上京してこっちで活動するのが一番、まあね、理想は理想なんだね。じゃあ
まあ同時に活動する人で東京住んでる人って正直かなり恵まれてると思う、
うん、
だって昔その本当に同人誌が100部とか売れるか売れないかの時にそのコミケ来たまま余裕な感じだからさ、うん、往復の交通費でもうなくなっちゃうよみたいな、
うん、
だからまあまあちょっとまあ地方でもまあイベントあるとかまああるし、
うん、
なんかオールジャンルのイベントとかにまあ本当に軽い気持ちで出てみると雰囲気はつかめていいかなみたいな。正直まあ1回目コミケはおすすめしませんみたいな。
そうだ、
うん、あまりに厳しいみたいな。
へー、
だってコミケとかすげえ厳しいじゃん。なんか
ちょコミケ、あ1回目コミケだったよ
マジで、
うん、
あちょっとでも入場遅れたらバシャン閉めるしだ、
まあ、バシャン閉められるけどえでもそれは他のイベントでもそうなんじゃないの。
まあそうだけど緩いよまだ。 あとまあ時間もえらい早いしね、
うん、
あと参加者が多いからもう行くのもすげえ大変じゃん。
あ、まあそうね、ゆっくりはできない、うん、まあまあその自分のところのねブースではまあゆっくりしてんだけど、
あとお客さん多いけどやっぱりその大手サークルに集中するっていう傾向あるんだよね。
うん、
なんかみんなその商業ブースとかなんかその壁のプロの人のばっかプロとは限らないんだけど、まあ大手サークルにバーって行っちゃってなんかそのあとはちらほら見るくらいで帰っちゃうみたいなんで、案外ちょっとその大手サークル以外はなんかそのあんま見られないみたいな傾向もまああるからね。
うん、
だから正直まあそのまんべんなく見てもらえるコンビティアとかサンプリの方が良かったりもするんだよね。
はい、
まあというわけでなんか参考になりましたでしょうか。
どうでしょうか。
どうでしょうか。
結論としてはじゃあその中小のイベントからゆっくりやってみたらいかがっていう。
そうですね。規模も売り上げもまあ10分の1程度と見た方がいいです。
はい、
というわけで、
はい、
以上。
はい。
まあ次のメールは普通オタのコーナーなのでまあ普通オタで読みます。
はい。
テイルズステイチューン。はい、普通歌のコーナーです。
はい、
というわけで一通お便りを読まさせていただきます。
はい、
ややこネームザックさんです。
ありがとうございます。
合ってるよね読み方。
多分
最近第1期から聞き始めやっと追いつきました。いつも楽しく受験勉強のお供にさせてもらってます。受験勉強ということはかなり
高校生か大学生、ね、あ大学生はね高校生 中学生の可能性もなくはないけど、
なんか高校生の人でなんか PC か、まあうん、iPod とかなんか持ってやってくれたのかな。
ああ、
まあ、テイルチューンさんのノベルは収穫の12月しか読んでないのですが、話の中で白と正樹とかの対話で、まあ、その理論的なところとか、うん、なんかいろんなその知識みたいなのが出されるところはまあまあ好きで、その影響からまあ心理学とか神学、まあ、数学とかにもちょっとまあ興味が出て調べるようになりました。
うん、
まあ、調べるといってもその、まあ、なんか取っかかりもないので、うん、こういうのってどうやって勉強したらいいんでしょうみたいな感じだね。というわけで、まあ、知ってる限りの、まあ、今日も案の定まあ武田さん来てないので、
うん、
ちょっとまあぼんやりと、まあ、我らが答えたいと思います。
はいはい、
まあ、結構その収穫の12月を作るときに、まあ、ベースにした本っていうのが、まあ、その今ちょっとさっき俺が、
うん、
まあ、読んだんだけど、まあ、
うん、意味がわからんかどうか、
一回まあこれラジオでちょっと話してるんだけど、
うん、
ジェームズ・フレイザーっていう人の禁止編っていう本で、
うん、
これは実は結構いろんな作品のモチーフになってるんだよね。
うん、これ何ざっくり言うとどんな話なの。
まあ、ざっくり言うとそのいろんな土地に出てきた、まあ、その神様がまあどうやってまあ発生したりしたかみたいな、
うんうん、神様の起源みたいなことを、
そうね、
小説にしてるってこと。
小説としてか事実をまあその書いてるから、まあどういうんだろう、こういうのはまあ神学になるか人類学か民族学かそのあたりになるんだけど、
うん、
まあ、その実際にあるのはその まあ、どこにでも神様とかそういう神様に基づいたお祭りとかがあって、うん、まあ、そういうとこはその民族学とかいろんな宗教とか文化ができていくんだけど、うん、まあ、そういうことを書いた本で、まあ、かなりそのよくできた本として知られていて、
うん、
実はなんか最近やってたその狼と香辛料、
はい、
これもなんかかなめちゃくちゃこれをベースにしてるんだよね。
近
世に出てくるその畑を守るその、うん、なんか麦を守る狼の神様って出てきたじゃん、はい、あれまあまんま出てくるんだよね、
うん、
どっかにまあ実際にあった話をまあベースにして作ってて、うん、でまあアニメのエウレカセブンか、
はい、
エウレカセブンにも実は出てきて、はい、この中の話が結構モチーフになってるみたいな、
うん、
実はそのエンターテイメント の, その話作りって結構そういうの多いじゃん。なんか昔言い伝えにあった魔王がどうちゃらとか、言い伝えにあった神様どうちゃらみたいな。
確かなんか僕はエヴァで興味を持ったかも。
あ、そうそうそう。なんかエヴァみたいにその、まああれはまあ聖書みたいな感じだったけど、うん、なんかの引用でまあベースというかモチーフとして話を作ってるのは結構まあ、
うんうん、
メジャーな手法で、まあ結構この禁止編っていうのも珍しいあれだと思うんだけど、まあ収穫の12月のテーマにちょうどいいというか、
うん、
ちょうどああいう田舎とか、ああいうのでまあその神様がいて、まあこういうふうになんかなりましたみたいな。今ざっくり言っちゃったけど。そういう本があって、
うんうん、つうか昭和系の題名タイトルになってた気がしなくもない、
ね、あ、そうそう、禁止編もなってるし、あとたまにそのほとんどは小説なんだけど、
うん、
まあその各話数のタイトルに引用文みたいなのが出るじゃん、
はい、
あ、引用文の引いたまあ書物とかも結構まあ参考になってるから、
あ、じゃあそれを読めば、
うん、
なんかいろいろわかるよっていう
ことなんだね。そう、なんかその小説をよく読んでる人には引用文っていうのがなんか一般的なものだと俺は思ってたんだけど、
うん、
白夜さんとかその分かんなかったんだよ最初、
何これっていう、う
ん、なんで他の人の文章をパクってんの、いや違うよみたいな恐ろしいなとか思ってえ、普通あんじゃんみたいな、
うん、
映画とかの最初にも結構出るじゃん、なんかそのサイコサスペンスもので、
いや知らない、
結構なんかその聖書の引用したりとかさ、
あの論文とかでよく引用文
で、あ、そうそう、
でも俺なんか論文って、ま、ちゃんと書いたことないから、
いや俺もないよ
そもそもその物で引用するっていう概念が全く俺分かんなかったんだよね。
でも映画とかでも結構あるよね。
でもほらポリスアカデミーとかないじゃん。
ないけど、なんかその悪魔を憐れむ歌みたいな、なんかのその曲のその詩を引用するとかもあるし、
うん、そうなんだ。まあ多分僕そういうなんかあんまりそういうのにはエンドイなんか生活をしてたんで、
うん、
だって音楽とか引用しますとかでね、あとパクリになっちゃうからさ。
なんだろうな。まあでもエンターテインメントの映画とかまあ小説に限られるのかな、まあ。
だまあなんか文その文章とかのまあ文化なんじゃないの？
うん。まあとりあえずその勉強するにしてもまあその。禁止編はまあ、その結構こういうものの基礎となっているので、まあ、こういうところに興味があるんだ、読んでみると、面白く読めるかどうか結構わかんないんだけど、興味があったらかなりいい本ではありますけど、まあ、普通にその本屋さんとかで買えるので、いいとは思います。あと、
はい、
そうね、神学とか心理学、ユング？デカルト？
哲学とかなの？
でも高校生だったら結構学校で習うよね、基本的に。
全然。
マジで。
俺は高校生だけ全く習わなかった。
倫理とかってなかった科目に？
あ、俺は商業科だったからね。
ああ、そうか。そうね、まあ。
でも聞いたことないよ、普通科とかの人からもそんな。
倫理科目であるでしょ。
あるのかね。
政経倫理ってなかった？政治経済倫理じゃない？
政治経済はあるけど、
倫理ない。
僕まあまあそれはまあ僕がその商業科だったからで、
そ
こはあったのかな。
お、理系だけどあったんだよね。
でもそんなの日常生活で話さないじゃん。
話さないね、まあ話さないけど、多分そのまあどこに行ってるかにあるけど、倫理ってまあ結構その高校とかで触りを習ったりするだけなんだよね。うん、まあ正直そこで面白さは全くわからないから、
あ、
まあ出てきたそのニュングなりデカルトなり、はい、そういう人の本を買ってきて読むと。まあ、こういうのってガイドラインめちゃめちゃ多いから、まあ、そこからちょっと始めてみるといいと思うすよ。
なるほどね。
数学者に関してはまあ正直あんまり俺はまあ詳しくないのでちょっとわからないみたいな、
うん、
まあでも最近その何かの知識を学ぶって本当に楽になってるからさ、なんかそのググってなんかその、うん、 基礎となる本みたいなすぐ分かるようになるか、まあ学びやすいと思うので、
うん、それを Amazon で買うっていう、
そうね、まあさっき挙げた金品をちょっと文庫でお手軽に買えるから、うん、本当に安いんだよね、まあその本とかって、うん、でまあ買って読むもよし、まあそのさっき言ったようにゲーム中に出てくる引用文の出た本はまあ全部実在の本というか、
うん、
結構その架空の本を作ってそこから引用みたいなトリッキーなやつもあるんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
それは自分で作って引用文も勝手に作ってるっていう、
あ、うん、まあそれをなんかそういうのはないので、まあちょっとまあ興味出たところとか、まあその本を探してみて読んでみると、まあどれも結構メジャーな本を取ってるんだよね実は。
僕は分かんない、
分かんないんけどまあちょっとまあまあザックさんは結構その本、まあそういう学問に興味があるみたいだから、ああいうところに面白いって感じる人は結構そういうことをやっていくと面白いと思うので、
なるほど、
ぜひどうぞ、
はい、
というわけで、
うんうん、
また普通歌をお待ちしております。
ます
フィールズステイチュー、はい、緊急特別企画でフリートークのコーナーです前までフリートークやってないよな、オープニングはダラダラ喋るのはあるけど、
ただそうフリートークをやりだしちゃうと、
うん、
まあ、なんか
いや本当にフリーにはしないからフリーダムの意のフリーがないから、
なるほど、
ちょっとまあその新作がまあその並行して何か何個か作ってるということで、
はい、
まあ、ちょっと一つで絞って話をするのは難しいので、
うん、
まあ、全体的に今お前ら何やってんのっていうところからちょっとお話を始めます、
うん、はい、
ということで去年のまあ夏あたりから、
うん、
まあ、ちょっとまあライターさんが一旦抜けて、
うん、
代わりの人をちょっとまあ使い始めて、まあ、その冬めどくらいで、
はい、
まあ、ちょっと新作を作ろうかみたいな感じで、
うん、
まあ、長編を作り始め、まあ、そのホームページにちょっと告知がある、
はい、トップページのドーンと出てますけど、まあ、
何のこっちゃみたいな、
ね、
詳細一切語られるみたいな感じなんですけど
革命せよって書いてあったよね。
そうね、まあ、はいを革命してくれよとか申しまあ勘のいい人はあのキャッチとかでなんかそのどういう感じか分かるのかもしれないけど、
うん、
まあ、とりあえずあれをまあそのいわゆる、まあ、テールチューンの、まあ、前やった長編の12月と同じような感じで、
うん、
小立てで、まあ、その分割配信する、まあ、長編として考えて、
はい、
まあ、作っていて、まあ、その冬コミで、まあ、1章分くらいを配信しようかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、10月くらいに、
はい、
まずいみたいな間に合わないみたいなで、まあ、その並行して、まあ、あと2本くらいそのシナリオが途中まで上がってる長編とかもあったんだけど、
うん、
まあ、ちょっと今年末までに長編を作る体力はないということで、
うん、
まあ、ちょっとまあ短編もう一編試してみたいということで、まあ、冬コミメドでちょっと一作作ってたんですけど、
はい、
まあ、それも12月の末くらいになって、
うん、
まずいみたいな
あとちょっとだったんだ
けど、あとちょっとだったんだけど間に合わずで、まあ、ちょっとまあ結構そのライターが変わってるっていうのはわりかしプレッシャーで、
うん、
ちょっとまあいきなりなんかそのクオリティとか、まあその内容面でガラッと変わっちゃうのはちょっとまあ、
うん、
あれではあったから、まあもうちょっと慎重にまあ内容を詰めて出していこうという感じで、
はい、
まあちょっと春、今年のまあ春から夏めどに、
うん、
まあ、新作を出すということで、まあ新しいそのフィールドとしてまあ iPhone をまあ夏頃から一緒始めて、
ね、
正直まあ最初は様子を見るつもりだったんだけど、
うん、
そのうっかりなんか収穫の12月を配信しちゃったから、
うっかり
うっかりというか、そのそんなにそのだって全く予想がつかなかったわけじゃん、そのどのくらいの人がやるのかみたいなのもあって、あ、
うんうん
うん、でまあその正直まあ PC のダウンロード販売くらいの数を予想してたら、
うん、
まあ結構それより本当に、
まあ、上回ってるね、
下手したらまあ10倍以上の数の人がやってくださって、でまあ、ただだからっていうのもあったかもしれないけど、それでまあその続きものっていうことを知って、まあ、続きを出せみたいなことを言われて、
うん
うん、あ、じゃあちょっとまあ続き待ってもらってるんだったらまあ移植はしていこうかということで、
うん、
まあ、それをやってしまうと、あ、よく考えたら13本はなんだみたいな、
長いもんね、
まあ、でまあその去年のまあ後半はずっとそれをやってて、
うん、
でまあまあまあまあなかなかまあ好評いただいてるというか、まあ、iPhone から入ってくると結構新しい人が多いんだよね。
そうだね、同人ゲームっていう感覚ではやってない人が多いイメージというか、
うん、
感触があるね。
なんか他のその商業ゲームって言ったら変だけど、
うん、
このなんか普通のゲームに混じってうちらのそのなんか横からのゲームが混じってるけど、まあ、まあ分かんないからね、普通の人から見たら、
うん、
ほんで買ってやってみてまあ面白いじゃんって言って、ほんでまあ そのまあ俺のとことか、まあ、サークルのとことかにも反応が来て、
うん、
なんか漫画とか書いてらっしゃるんですね、全然知りませんけどみたいな感じであどうもみたいなやっちょりますみたいな感じで、だからその、うん、本当に同人ゲームとか普段買わないしアニメも漫画も見ないっていう人がやっぱ買ったりするのがまあ面白いなと。
そうね、完全に住み分けされちゃってる感じなのかな、
うん、まあまあでも新規のユーザーさんは開拓できるということもありがたいし、
うん、
まあちょっと新しい視点からの意見とかもいただいたりするので、
うん、
まあ、まあちょっとそれに合わせて変えていったり、あのレビュー機能っていうのがまあ、
うんうん、
結構まあいい感じで働いてて、
ね、
結構まあ難しいのがあそこでさ、例えばその、うん、こういうとこおかしいですよとか、うん、ここが不満ですという時になんかあそこに直接レスを返せないじゃん。
あ、まあうちらは返せないわな。
うん、なんかその、まあ、返せてもどうかっていう話があるんだけど、結構そのサイトとかやっぱ一切見なかったりするからさ、うん、あそこにある情報だけでなんかその結構あれでその他のメーカーさんとかえらいことになっちゃったりするんだよね。例えばそのすごいバグとかが残っててさ、
うん、
その買ってからすぐあそこのレビューに、うん、おい動かないぞみたいなことを書いてもやっぱそのメーカーさんからそこに反応はできないわけよ。その人に直接そのメッセージ返すっていうことができなくて、
はいはい、
なんかその対応してるのにその、うん、おいつになったら対応するんだみたいなことになってなんか結構困ったことになっちゃうことが多くて、
うん、
あそこはちょっと改善してほしいんだけど、
まあどうしようもないよねそれは。
うん、結構あそこにそのレスを返してもなんかその火に油みたいな状態になることもあるし、なんか難しいなと思うんだけど、もうちょっとまあなんとかならないかなと思ってるんだね。なんかちょっとあそこのレビューだけ見てる人はなるべくちょっとうちのそのツイッターなりブログなりで、まあちょっとそのバグがあった時はパッチを作ったりもしてるみたいな様子はなるべく書くようにしてるんで、うん、
まあラジオ聞いてる方はまあ大丈夫だと思うんですけど、
いいんだけどね。
iPhone からその直接落としたりする時ってさ、うん、なんかリンクとかがなんか飛べないんだよねあれって。
そうね、ハイパーリンクは今のところ作れないから、なんか正直まあそのポッドキャストにしてその iPhone 持ってる人はなんか標準的にその聞けるようなラジオにしたいなっていうのはあるんだよね。
ああ。
うん。
なるほどね。
なんかちょっとその定期配信とかポッドキャストとかなるべくその聞くときにストレスのかからない感じで、
うん、
なんか配信できないかなとちょっと考えてて、
そうなるとなんか iTunes のところに乗っけてもらう形のやつとか、
うん、
あれどうやるんだろうね。
結局ポッドキャストでも配信するとこじゃないと思うけど、ね、そのゲームとか一緒に並べるとか無理だし、
あ、それはまあなんか iTunes のあのソフトか、うん、あれでなんかポッドキャストって項目あるじゃない、
はい、
あそこでなんかそのまあ、プロのラジオも、まあ、ほとんどなんだけど、まあ、普通の人が
やってるって、いや素人が配信もできるから、あれなんか申請すればできると思うんだけど、
じゃあやってみる、
うん、一応まあその春頃を目指してちょっと配信方法を変えたいなというのはね、まあ、最悪ポッドキャストにして定期配信で、
うん、
まあその前流れ言ってたらちょっとニコ動とかのコミュニティもあんま使ってないからね。ちょっと
あ、コミュニティ全然使ってないっていうか、あれどうやって使うの、どういうなんか使い方としては。
結局動画だね、動画配信とかはしないといけないから、あ、まあそのニコ生を使ってその生放送するとか、
うん、
まあ、そういう使い方だね。
あ、
なんか一旦そのニコ生で生放送して、うん、まあ、そのコメントに対してリアルタイムで答えるとかをやって、まあ、その音声データだけ抜いてまあポッドキャストに回すとか、
うん、
まあ、そういうちょっと流れを作っていって、まあちょっと今配信サービスってすごいいろいろあるじゃない、ユーストリームでその動画が手軽に撮れたり、
はい、
なんかそういうことをちょっと活用していきたいなと思って、うん、今まあフォーマットを考えてる最中なんで、まあまあちょっとその辺も聞いていただけるとありがたいなと。
そうですね、
うん、だからまあ今年春頃に向けてまあちょっと新作も出るし、うん、まあ一旦まあ iPhone の移植もまあ12月は多分終わって、そうそ
う、ちなみに今日第10話の、
あ、そうですね、配信が始まっております、うん、まあラジオ聞いてまだ気づいてない方は、
はい、
アップルストアに急げみたいな感じで、
うん、
そうですね、あと10月11月でまあ完結戦の
12
月
というか、ね、その辺はもうポンポンと出していきたいね。
そうね、一応まあその大体は2週間から3週間で結構その申請から配信までちょっとずつ早くなってるんだけど、
うん、
やっぱまあできてからすぐ配信っていうわけにはまあシステム上できないので、
そう、うん、
まあ、
結構見積もりではそのもう去年のうちに全部終わってる予定だったんだけど、うん、
な
んか申請にちょっとごたごたしたりとか、
ごくたまにまあ戻ってきたりもしたからね、うんうん、ちょっとしたことを直してほしいみたいな、
うん、あとまあ誤字がやっぱあまりにもひどかったんで、そこを入念にやっぱやってると時間かかるとか、
まあね、まあまあ、あと3本か
3本だね、
とりあえずまあ出し 今までのファンで出していく予定ですので、
うん、
まあ、やってる方は引き続きよろしくお願いしますという感じで、
はい、
でまあ次に多分カーニバルイブだけはまあその多分そんなに間を空けずに移植して、うん、ルーデシアはちょっとやっぱり長くてちょっと他のと違ったフォーマットなのでどうしようかな多分考えつつ、
ああ長編という、
うん、一応まあ移植はすると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとどういう形でするか考えて、もしかしたらちょっと間を空けるかもしれないです、
ね、ボリューム的には収穫の12月全シリーズぐらいの長さだよね。
シリーズというよりちょい
短いぐらい
短いくらいだと思うんだけどね、うん、
でもそれを1本で出すって感じになっちゃうんだもんね。
うん、
またこれでほら値段の付け方で大変になったりとか、
うん、そうね、やっぱ1000円は超えると感覚的にやっぱ高いと思うしね、うん、収穫の12月だってまあ言ってしまえば安くはないわけですよ、まあ、全部買っちゃえばその
2700800はいくんじゃない、
2700になるから、まあ、その正直高いって言われるその一般ソフトよりも高いけど、まあ、その利点としてやっぱ面白くなかったらまあ途中でやめられるっていうのがあるし、うんうん、お金のある時に買ってもらえればいいっていうのがあるから分割にしたんだよね、
うんう
ん、あとそのやっぱりそのPC につないでダウンロードするにしても無線でダウンロードしてるにしても、まあ、やっぱ1本にしちゃうとまあものすごい余裕になるから、
そうでもないけどね、その実際分割してるから、
うん、
あのダブってんだよね素材が、
あ、まあそうだけど、でもその4
まあ300はいくだろうね、
5パッケージ全部はやっぱちょっとストレスがかかるし、なんかまあまあちょっとまあその辺も考えつつルーレシアを、まあ、可能なら1本でなるべくお安くまあ提供したいとは思ってるんですけど、う
ん、あれなんかぶった切ってもなんかよくわからんことになるからな、
うん、まあ、ちょっとまあ中身をちょっと iPhone に合わせてちょっと引いたりもするかもしれませんし、ちょっとまあ、
うん、
その時にはその辺も考えつつ移植をして、
うんうん、
まあ、多分それ以降新作を作る段になったら、うん、ほぼなんか同時配信みたいなことになってくると思うんだよね、
あ、そうね、
なんかその iPhone で出て、まあ、その PC 版のパッケージも出てみたいな、まあ、そういうところがうまく回ればいいなということで、
うん、そうね、実際その、まあ、パッケージ版が欲しいっていう人ももちろんまあいるんだけど、うん、やっぱそもそも手に入らないとかっていうのもあるからね、
うん、そうね、ちょっと委託ショップでその買いたいんですけどとか言われてもやっぱその在庫をいつまでも置いておくことって実はシステム上まあできなくて、
うん、
やっぱその何ヶ月か経ったらその余った在庫は一旦下げないといけないし、
うん、
ずっとお店に置いといてくださいっていうのも、まあ、実は無理なんだね、まあ、事実上、
うん、
だからちょっとまあなるべくそのペースができてくればその毎回その細かいイベントとか地方のイベントとかに出たり、まあ、ダウンロード販売をちょっともうちょっと値段下げるとか買いやすくするとかしたり、うん、まあ、なるべくそのいつでもなんかストレスなく買えるは実現したいし、うん、iPhone ってまあそれができてるからまあその若干まあ売り上げもいいような気はするんだけどね。
そうだね。
あれって本当お手軽なんだよね。なんかいらないゲームも俺買っちゃうからさ。
わかるわかる。
あのまあ300、ちょっと暇だなと思って300ぐらいのゲームパーって落としてしまうみたいな。
うん。
あ、まあそんな感じでまあ一歩二歩落として。でまあこれからもその長いソフトは分割配信して買いやすくはすると思うんで、本当にまあ一本やって面白くなかったらまあそこでやめてもらってもいいし。
うん。
うん。まあそういうなんか気軽に遊べるなんかおまとめたのをまあ作っていければなと。思います。
そうですね、
でもね最近結構その電子書籍がどうちゃうとか、うん、新しいデバイスがどうちゃうですごい面白くなってきてるんで、うんうん、まあ次回あたりその辺のスコーンの話をしたいです ね
欲しいねデバイスね。
うん、ちょっとまあすごいなんかその、まあ、まだこの時点で発表まだなんだけど、うん、アップルのそのタブレットがちょっと予想を超えたものが来るらしいみたいな話も聞いているので、うん、
へー、
うん、ちょっともうその辺を考えると、あ、ちょっと、あ、いい感じになっていくんじゃないのみたいな感じになります。
うん、
まあ、予想通り、まあ、iPhone アプリがまあ使えるとは。
使えるようになるのかな、
うん、らしいですね。まあ、わかんないけどね。まあ、その辺また長くなるので、まあ、次回に回して、また話したいと思います。
はい。
というわけで、まあ、新作のコーナーも、まあ、次の回あたりからちょっと作っていって、はい、まあ、内容を続々と話し始めていきたいと思います。
はい、
はい、テイルズステイチュー、はい、エンディングのコーナーです、
はい、
というわけで軽くお知らせなどしていきたいと思います、
うん、
一つ、委託販売をしてもらった、まあ、トラマナさんに、
はい、
まあ、パッケージ版の委託をお願いしているわけですが、
うん、
まあ、修練の12月ちょっとまあこれを 放送してる頃にはもう委託期間が終わっちゃってるんですけど、委託してる間にちょっとまあ記述ミスがあったようで、まあサンドラになってるみたいな、
サンドラ同時音楽っていうカテゴリーになぜか
入ってて、ちょっと買う人が混乱したという話を聞いて、ああちょっとすいませんというかこちらの確認ミスで、でまあそのまあ同時音楽ではないとなので、ちょっと本うちのホームページの情報とちょっと比較して、まあ、確認していただいて、まあ、今回はまあちょっと仕方ないけどね、そんなミスがあるとはみたいな感じで、まあ、ちょっと今委託に関してはもうちょうどまあその虎の穴さんが最後で委託が期間が終わり、ちょっとまあその店頭ではまあ買えない状態になっているので、
修練以外は一応いくつかあるんだよね。その今分かってるところだと、あのゲーマーズ、あの同人扱ってるところ、アニブロゲーマーズ
さん
のところの、
あ、はいはい、
まあ、限られた店舗、
あ、
あとまあ通販で秋までが一応買えます、
はい、
であとアニメイトさんのところも収穫の12月の、まあ、冬だけ一応扱ってもらってて、それもその限られたその同人売り場がある限られたアニメーターさんのところに置いてあります。
それって買う方から分かんの？その地方のどこの店に置いてあるとか。
いや、まあ僕も分かんないから。
まあ分かんないんだな。ちょっとあれもなんか、なんだろうなとかも、まあその委託本数が少ないっていうのはあるんだけど、例えばその100部委託したら、その、どのショップにどう分けるかっていうのは、まあショップさんの判断なので、
はいはい、
そのデータがやっぱこっちにはまあ分かんないんだよね。うん、まあその日々動くもんであるから、その知らせるのもまあその不可能だろうし。うん、あ、なのでちょっとその辺でまあその部数が極端に多い限りはちょっと確実なアナウンスができないのが、
そう、
ね、まあ、ちょっと困ったあれあるんですけど、
ただ通販では一応確実に買えるっぽいので、
うん、なんか各店舗でちょっと通販を見ていただいて、うん、まあ、その買えるパッケージがあったらまあぜひ買っていただければいいかなと、うん、まあ、なるべくちょっとイベントとかで手に入りたいのはしたいし、
そうですね、
あとはまあうん、そうね、ダウンロード販売とかも一応ありますので、まあまあその辺を活用していただくという感じで、はい、
うん、
もうちょっとまあ母数を増やせればもうちょっと長い期間委託店舗に置いてもらったり、
うん、
買いやすくはできるんで、まあその辺もちょっと営業努力をしていきたいです。
はい、
はいはい、というわけで、さっきまで言ってました iPhone もまあ引き続き配信をしております。 iPhone 版は収穫の12月シリーズで、
はい、
まあ、次が10月11月
そうですね、
12月で完結と。
なんかちょっと検索性というか、
うん、
なんつうの、調べたり、そのどんなのが出てるのかが見づらいじゃないですか、この iPhone のアプリって、
うん、
だから今 Tales Tune に iPhone 専用サイトで、
うん、
まあ、Tales Tune が今リリースしてるアプリの、あ、はい、まあ、一覧があるので、それを見てもらったり、あとはその検索キーワードで Tales Tune とか、
うん、
収穫の12月で入れてもらうと、まあ、結構並んで出てくるので、 iTunes、ね、iTunes ソフトというのがあれば、
まあ、Apple Store の使い方ってちょっと特殊なんだよね、やっぱり、
うん、
検索しないと出てこないみたいな感じで、
うん、
まあ、本当にニコ動みたいな使い方なんだよ、ランキング上がってこないとそのあるかどうか分かんないみたいな感じになってるから、まあちょっとその、
うん、
まあ、その辺は iPhone 持ってる人だったらもう慣れてるとは思うんだけどね、
はい、
というわけで、なんかその iPhone からなんか直接告知はなしにも知らずに出ているということがありますの で、
そうです、ね、
なるべくまあそのツイッターアカウントとか、まあ、うちのブログとかホームページでアナウンスはしますので、
はい、
ぜひぜひその機会には見ていただけるとありがたいです。そんなとこかにゃ。
そうね。
あとは新作が出るまではしばらくちょっとイベント、まあ、サンクリなりコミディアなりありますが、しばらくちょっと参加せず、
うん、
あとまあ新作の制作とか移植にまあ集中しております。
はい、
ラジオは多分その2月3月かそれあたりにちょっとフォーマットを変えて、まあ、定期配信には変えていきます、
うん、
次回はまあその来月にはまあ最低限1回は
撮
って、ちょっとまあその辺の告知もしていったり、まあ、ちょっと内容とかも決めていったりします。
はい、
というわけで、まあ久しぶりにまあこんな感じで撮ってみましたが、
はい、
あ、画面がそうね、やり残したことはないよね。こんな感じだったよね。あまりに久しぶりだから。
こんな感じだったね。なんかハマってるようなことを聞いてた気がしなくもないけど。
ん？あ、そうか。言い残したことをなんか語ってもらってたね。じゃあ、ペアクヤさんの R。
そうね。今期、 なんかアニメ、うん、なんかちょっと面白いね。
ああ、何見てる？何おもろい？
あの、モエッとするやつとか、あの、
いっぱいあるよ。
お守りひまり
ああ。
とか、ああいう安心できる
もの
から、あと、ジュララ
ああ、ジュララね。ライコ
とか。ああ、ああいうちょっとなんか変わった感じ
ってい
うか、のまで、いろいろやってますね。
はい、うん。
まあ、基本まあアニメ何でも好きだし、まあ見てたらほっとするんで、
まあ、なんかちょうどいい本数になったような気はするね。なんかその、
うん、
昔なんかその1年前くらいだと本当に一気になんか60分とかやってたりしてまあ見れねえよみたいな、
うん、
なんかあったけど、そうね、なんかちょこちょこ見てます。そんなとこ？
そんなとこ。
いや俺がちょっと久々になんか、
うん、
いつもなんかないとか言ってたんだけど、
うん、
今回なんかあんまり関係ないんだけど、その言い残したことというよりはなんか言いたいことが、
うん、言いたいことが
あって、
うん、
なんか今そのテールズチューンでなんかツイッターというサービス使い始めて、
うん、
まあちょっとずつ使ってるじゃん。宣伝なり、まあそのやってることの報告なり、
は
あ、
うん、
ビアクレさんって個人のアカウントって持ってるんだっけ？
持ってない。
持ってない。まあそのツイッターを使ってたら分かると思うんだけど、まあそのツイッターでフォローした人のその書き込みがまあその見えるみたいな、うん、
見える。
まああれをタイムラインって言って、
うんうん、
まあその人の書き込みを見ると、結構その今まで作ってたミクシーとか掲示板とかでやっぱちょっと違うサービスだから、使い方がちょっと分かりにくいんだよね。
まあどっちかといえばなんか配信っていう形なんと思うんだよね。そのつぶやきをまあなんか配信して、まあ勝手にその周りの人がまあ登録をして読んでいいよっていう形だよね。
なんかミクシーみたいになんか承認性じゃないんだよね。その外してもいつ外してもいいし、そのいつフォローしてもいいみたいな、
うん、
いつそのつぶやき読んでもいいし無視してもいいみたいな、結構なんか独特のサービスで、
うん、
その概念ってやっぱちょっと分かりにくいんだよね。独特で。
そうね、なんか本当にコミュニケーションっていう感じでもない、
うん、
僕のイメージではね、
うん、
どっちかといえばメルマガとかそっちに近い雰囲気だとは思ってるんだよね。
なんかあのツイートっていうのがそのつぶやきとか独り言っていう意味で、
うんうん、
なんか本当にそんなイメージ近いみたいな、
うん、
あ、たださ、
何
なんかあのその例えばそのフォローしてる人が10人くらいまあいたとするじゃん、
うんうん、
まあ、そしたらその10人のつぶやきをまあ等しくまあ書いた瞬間に見えて、まあ、それがその掲示板ログみたいにザーッと流れていく状態なので、ね、
はいはい、
ほんでまあ実はそのチャットみたいにその例えば1時間に集中してまあ何十回も書き込みをしちゃうと、
うん、
まあ、言ってしまえばその人の書き込みだらけになるじゃん、うん、
あ、
これをまあそのタイムライン汚すっていう言い方をして、
あ、
まあ、
あの2ちゃんで言うすれ汚し的な意味なの？
ちょっと違うんだけど、ね、なんかそのいろんな人のそのつぶやきが見れる、まあ、そのサービスなのにその人の発言だけで埋まっちゃうわけじゃん。
あ、はいはいはい、はい、まあでもそういうもんなんでしょ。
そういうもんだし、ほんでまあ、うん、ログもまあその遡れば見れるんだけど、
うんうんうん、
まあなんかそれをなんかその、
うん、
なんか極端に嫌うというか、
あ、嫌う人がいるの？
嫌うというかなんか分かってないみたいな。なんかその昨日というかちょっと最近なんかその有名人とかも結構ツイッター登録してるじゃん、
はいはい、
まあとある声優さんがまあその、
うん、
ツイッターに登録したわけですよ、
うん、
そしたらまあその声優さんが登録したということで、まあファンの人なりまあちょっと興味本位の人なり、
うん、
まあほとんど承認性じゃないから簡単にフォローできるわけじゃん。まあ、フォローでまあ一瞬でまあ1万人くらい集まるわけですよ、まあ、有名人とか。そうするとまあ普通なんかそのああいう極端ネットサービスってさ、ちょっとやっぱ人気商売だと怖いんだよね。やっぱ変なこと言っちゃうとさ、やっぱまずいわけじゃない。
ああ、はい、
まあパブリックな発言になっちゃうから、
まあ、ブログの炎上的な。
そう、なんかそのミクシーに書き込むのも難しいし、掲示板に書き込むのもまあ普通はできないけど、
うん、
まあそのツイッターっていうのはその緩いそのコミュニケーションサービスだから、
うん、
まあその付き合い方によってはうまく使えるみたいなことで、
うん、
まあ、その声優さんはあんまりそのツイッターについての知識はなかったみたいなんだけど、
うん、
まあ、すごい気軽になんか何十回もその1日につぶやいたりして、
うん、
でもその一人一人のユーザーさんにちょっとしたまあレスポンスも返したりして、
うん、
まあ、これはまあその上手いなと思って、うん、なかなかそういう風にできないんだよね。やっぱ発言するのが怖いからさ、
うん、
まあ、声優さん登録してもその実はその 2,3 ことしか喋ってないみたいなことはあるわけよ、
うん、
あ、これで使い方すごい上手いなと思って、
うん、
でまあその参加してる人もまあまあそのあ、なんかあの声優さんがこんな気軽に喋ってくれるとはみたいな感じで、まあ、
うん、
割といい感じになってたのよ。本当に使い始めてその1日2日ってああ使える人ってやっぱいないと思うんだよ、
ね、
はいはい、ほんで昨日なんかその声優さんがまたそのそれを使い始めて、その仕事終わって帰ってきて、
うん、
まあその ビデオをなんかその借りてきたみたいな、うん、ほんで映画のビデオを借りてきたから、これをなんかその実況しながら見たら、そのみんなと見てる感じで楽しいんじゃないですかみたいな感じでやって、うん、まあその2ちゃんの実況版みたいな感じだよね、うん、あれをちょっとやってみて、まあそのまあそれがその普通のおっさんとかだったらさ、まあ別にいいわなんだけど別にいいわなんだけど、まあそういうことで、まあちょっと面白いわけじゃん、
うん、
ほんでまあそのこれがまあ問題で、さっきのまあその実況みたいなことをやってしまうと、まあそのタイムラインがまあその人の発言で埋まっちゃう場合もあるんだよね。
そうね、う
ん、なんでこれをまあその問題と考える人もまあいていいんだよ、それは、
うん
うん、こういう使い方される人とか困りますって人はいていいし、
うん、
まあそのどう使おうがいいんだけど、うん、でもそれをまあそのそれぞれで決められるので、例えばその見てる人がそれが嫌だったらもうフォロー外せばいいんだよ、うん、
まあ、
そしたらそれはもうその人の発言が見えなくなるからそれで解決なんだけど、
うんうん、
お前何タイムライン汚してんだみたいなことを言ったりとかちょいちょいいたらしいよね、
はい、まあまあいるだろうね、でもそういう人も、う
ん、でも完全に意味わかんないよね。
まあまあそのツイッターとかそういうサービスの趣旨を理解してないってことなんでしょ、うん、
理解してないし、ほんで切れるのが意味わかんないんだよね。
ああ、
その言っていいんだよ、そのどっち側もその主張も正しいんだよ、その
はいはい、
タイムラインがその汚れるのでその急に実況とかするのやめてくださいは別にいいけど、うんうん、まあ、丁寧に頼めよみたいな。
あ、
ほんでそれを無視してもその、まあ、その声優さんは構わないし、
うん、
それはその言った方もその言わなくていいし、まあ別に言ってもいいみたいな。ただその切れてるのは意味わかんないんだよね。
まあでも僕はそのツイッターっていうものに対して俺コミュニケーションツールだとあんま思ってないの、実は。
そう、ほんでコミュニケーションツールじゃないんだよ、
うん、
ほんでそれをなんかその勘違いしてるんだよね、
はいはい、
だからそのこっちのことを考えて発言しろよ、だからさ、
その
発言
は、うん、それはね、
うん、もう、なんなのこいつらみたいな。もう昨日の夜中俺めちゃめちゃ綺麗でさ。
もうよっぽど大好きな声優だったんだね、じゃあ。
まあ、まあ、そうですよ。まあそうですよ。いや、そうでなくても、その有名人であるかどうかも関係なく、その、うんうん、どっちの主張も正しいのになんか片方の人がめちゃめちゃ綺麗でて、
はいはいはい、
ほんでその、声優さんはその使い始めたかわけは分かってないわけよ、
うん、
その使い始めているところもちょっとは容赦しろよと思うんだけど、
まあまあ、
使って3日目で分かんない人が作ってるわけだからさ、
ま
あ、タイムラインを汚すとか何事だみたいな感じで、うん、お前のローカルルールじゃんみたいな、
まあね、
まあ、それで切れてるのも分かんないし、ほんでその声優さんびっくりしちゃってさ、うん、ああすいませんみたいな、こういうことしてはいけなかったんですかねみたいな感じで、うん、
でもそこで多分みんなフォローしてくれるよね、多分、
うん、フォローしてくれる人もいるし、まあその辺はその幸いなんだけどね、
うん、
なんかそういうやつがいいのが意味わからんとか、そのだから自由な状況ってあるわけじゃん。そのネットのコミュニケーションツールって結構自由だしさ、
うん、
まあ、そのパーソナルが分かる人もいるけど、その完全にその匿名でなんだか分かんない人もいて、
うん、
なんかその人なんかその自由な環境の中で低能ってやっぱ出るなみたいな、
うん、
その状況で切れるって何なのみたいな。
そうね、まあこれ多分そのツイッターに限らないんだけどね、うん、まあ、ブログのよく炎上話
が
よくあることで、
そうそう、
まあ2ちゃんもそうだけど、うん、まあ、難しいよねこういうのって。
ただもう品性があまりに下劣なんだよね、もう、
うん、
なんか全員その事情は分かってるのになんか切れてるやつがいるっていうのが、うん、もういまいち意味が分からんみたいな。
そう、まあじゃあもうよっぽどお怒りだったってことですね、上田さんも。
お怒りでしたね。ほんで声優さんもさ、もううまく返しちゃえばいいんだよ、そういうの。
ああ、まあ、
さらっとだからお前ら全員ジャンクにしてやろうかで言うじゃないまあ今のでもう誰かは分かっちゃったんだけどそのくらいの返しでいいんだけど、
うん、
でもこっち側は若干人質を捉えてるわけですよ、
うん、
その人気商売だからさ、
まあ、
変な発言をしちゃうとそのイメージが悪くなったりとかするわけじゃん、
うんう
ん、それをもう知りながらその勝手にやや言うその神経がもう、うん、なんかもう下劣すぎるみたいな。
あ、そうね、
なんか使い方がわからないとかさ、うん、なんかそういうなんか頭の悪さって言っちゃダメなんだけど、容量の悪さは別にその俺は怒ったりしないんだけど、なんかあまりに品性下劣な行為を見せられると、
うん、
もう怒り心頭でもう昨日は一人で怒ってる
みた
いな。何なんだこいつらみたいな。それが俺の言い残したことですよ。
なるほど。
何なのあいつら。
何なのあいつら。
マジで。
何なの。
切れるのが意味わかんないんだよね。
でも実質そのまあ。ファンではあるんだろうね、そのわざわざ
まあね
フォローしてるから、
うん、
でもファンだったら切れないよね。
まあただその他のまあまたそれとは別の声優さんなんだけど、やっぱりその本当におちょくりに来てる人とかもいるのよ、なんか。
ああ、冷やかしに来る人もいるってこと
なんだ。Twitter アカウントって本当に簡単に作れちゃうからさ、
うん、
これがまあちょっと危ないところでもあるんだけど。
ただでもその Twitter ってその まあその自分がフォローされてる分にはまあその 見れるけど、うん、第三者が例えばその声優さんとか、うん、まあ上田さんのアカウントを見た場合って、うん、そう書き込んだやつの書き込みって見えないから、
うん、
いや要するにそのフォロワーの、うん、上田さんがフォロワーに対して返したコメントは、まあ、その、はいはい、トップで見れるんだけど、うん、その逆はないから、
うん、
なんか そういう状態になってることが分かんないんだよね、外から見てると。
ああそうだね、
うん、
だからまあその全員 その見てるタイムラインが違うっていうのはまあ奇妙なサービスなんだけどね、
うん、なんかそのなんだろう、検索機能を使って見ればそういう風に全部タイムラインが、はい、関係してるタイムラインが全部見れるんだけど、うん、その上田さんのトップページとあのツイッターのページのとこで見ると、はいはい、上田さんが勝手に一人で喋ってるとこしか見えないのよ、ああ実はあれって。だから僕昔よく勘違いしたのは、うん、なんかその一個一個、まあ、関連してないからさ、
はい、
一応会話してるんだけど、
はい、
上田さんが喋った部分しか出てないから、
はい、そ
う
や
って、
はいはい、
皆さんどうしたんだろうみたいな
、ね、頭おかしいのかな
って何か会話してるっぽいんだけど、うん、相手の会話のとこは見れないから
何か正確なその事実っていうのはさ、その自分のタイムラインしか分からないんだよね、
うん、
だからそれがあの奇妙なところでもあるし、まあ誤解を見やすい部分でもあるんだけど、
うん、実際この「テイルズ・チューン」のアカウントでちょっとこう更新情報とか出す、うん、なんか実際触って初めて分かったんだよね、うん、意味が。
う
ん、ああ自分のところのあれだったらちゃんとタイムラインが全部見れるんだっていうの
が、そう本当になんかツイッターってそのいろんなクライアントがあったり、その複数のアカウントを作ったりしたり、なんかそのいろんな使い方ができるんだよね、
うん、
ほんでやっぱそのテールチューンで情報が配信するって言って、うん、その CM をしてなんか登録してくれた人もいるんだけど、うん、全くまあ使い方がわからない人もいるわけよ、うん、それはまあ無理もないみたいな、
うん、
まあちょっとややこしい、若干まあやっぱややこしいルールなんだよね、
うん、
なんかそれをまあ逐一、まあ、ちょっとずつ学んで、まあ、その、うまいこと使ってほしいなと思うんだけど、なんか本当にそういうなんかトラブルみたいなのを、なんかうまく回避してほしいなと思うんだけどね。
うん。でも一番いいのは、やっぱそれ無視するのが一番いいと思うんだけど、単純に。
うん、
その外からは分かんないわけだから。
まあね。
まあ、そいつが勝手に独り言を言ってるだけだから。
うん。ただ、結局その、あれはユーザーに向けて飛ばしてるから、やっぱそいつに向けての発言なんだよね。
ああ、まあまあ、うん、まあ、それはそうだけどね。
あの、アットマークでその、夢人とか入れてると、俺単体への発言になるからさ、うん、やっぱそれはもうきついんだよ。
うん。まあまあ、見えちゃうっていうことはね。うん、もうそういう時はもう外すしかないと思うんだよね、うん、そういうの。まあ、なんつうの、こっちで見えないようにすることできんじゃん。
うん。そう、だからその、ブロックするみたいな感じだったけど、
うん、
でもその、一応その人がその有名人がパーソナルを公開しつつそのやるってことはさ、一応そのファンサービスも入ってるわけじゃん、
う
ん、
そのあまあまあそうね、う
ん、だって隠れてやりたいんだったらそんなのやる必要ないじゃん、その身内だけで楽しくやりたいんだったらその名前変えてやればいいだけだって、
うん、
だからそれをなんかやってもらってるは言い過ぎなんだけど、
うん、
そのなんか明らかにその金も取ってないしなんか行為でやってるようなことをなんかその、うん、なんかわけのわからんローカルルールでそれが間違っとるみたいな感じでなんか言うのはあ、なんだみたいな。
まあ確かにあれってね、そのブロック機能みたいのっていうのはその後からブロックかけたりはできるんだよね、後からとか、はい、その本当にその嵐っぽい人のだけを、
うん、ブロックはできる。
まあじゃあある程度しっかりはしてるんだね、
うん、なんか他の声優さんはやっぱりそのブロックを軽くしちゃうみたいな人もいるし、
うん、
まあただその声優さんはそのシステム自体は分かって、まあ、まだ分かってない
です
け
ど、まあ、最初はね、
うん、ブロックはしないから、やっぱブロックしちゃうとやっぱ感じは悪いんだよね。もう一応そこからまあ普通の手段ではやっぱ見れなくなるんだよね。
うん、でもその人だけでしょ見れないのは。
うん、だけど。
というか。
だけどまあそれはやっぱ遮断なわけじゃん。
うん。あれって外からわかるのじゃあ。
ん？
外からわかる。
誰をブロックしたかわかんないけど、ブロックされた人は確実にわかるから、
う
ん。
あ、ブロックされた人はね。うん、まあしょうがないんじゃないかな。
うん。ああなんか何なんだろうなとか思って、まあ実際その1万人とかそこでフォロワー集まってしまう人の使い方の難しさっていうのはあるけど、うん、なんか本当になんかうまい使い方をしてるなと思ったのになんかそれに否定的な人がいて、
うん、
なんか実際の文句を言っちゃってるのはなんかやっぱなんか何なんだろうなみたいなことはあ
ん
のね、
うん、やっぱ大勢人が集まったらまあ中にはちょっとおかしな人もいるだろうからね。
ツイッターってやっぱちょっとそれが出やすいツールであるんだよね。その、うん、自分のタイムラインは絶対他人が知れないんだよね。
うん、
あえて本当に本人しか見れないそのダイレクトメッセージとかもあるからさ。
はいはい、
ウェブで見ても見れない情報ってあるわけよ。
はい、
なんかそういうのともう完全にもうその固有のまあその情報があるから、うん、もうちょっと下手な使い方をすると誤解を生みやすいから、
うん、
なるべくその悪意のない使い方というか、なんかちょっとしたことで切れてるとさ、
うん、
なんか使えないよとか思うんだけどね、
うん、あでももうそれを意図的にやってたり、要するにそのスパム業者的な人もいる、うん、まあ人というか業者があって、まあ、そういうのもなんかあえてそれをする人とかに対してはもうねえどうしようもないもんね。
まあね、まあ、ただそのツイッターのいいところはその掲示板みたいにログがまあ残らないっていうのはあるんだけどね、まあ流れるからそんなにまあそうね、いろいろまあ発言とか改善していけばまあそういうタイムラインになってるみたいなあれはあるし、フォローフォローはもう簡単に変えられるから、
うん
まあ、うまいことなんか使ってほしいけどね、
うん、
よく似たあれでその日ちゃんを見てさ、なんかそのひどいこと書いてあった気づく続くみたいな人がいるんだけどさ、
うん、
これもなんか使い方的にはおかしいんだよね。にちゃんってその匿名掲示板だからさ、うん、その人の本心が見えるわけじゃん。
うん、
でなんか昔そのよくなんか映画とかなんかであったさ、そのエスパーのテレパスの人がその人の汚い心が見てて、うん、見えて苦悩するみたいな、あの状態にさらされるわけだからさ、なんか普通にいてさ、うん、なんかひどいことが書いてあってショックですっていうのもさ、うん、なんかこれもなんか使い方間違ってんだよね。
そう
ね、いやにちゃんそういうことだから、
うん、
なんかテレパスになって人の波に突っ込むっていうサービスだから。なんかその2ちゃんはなんかそういう意味で完全否定してる人を見ても俺はなんかその、うん、なんかあんま意味つかめてないんだなとか、なんか
あでも初めて2ちゃん見た時はまあそれは思ったで、うん、そのとんでもないところに来てしまった的な、
うん、
まあでもまあ 1,2 年やってるとまあ慣れてくるというか、
うん、でもその理解の仕方で間違いないはずなんだよね。匿名でその心の中で思ってること何でもまあマナーはあるけどさ、うん、何でも言えるわけだったらああなるわなみたいな、
うん、
それでいいじゃん、まあ、その、まともな書き込みも結構あることを見ると、
うん、
まあまあ、そこそこ人間まともじゃねえとか思うん
だけど、ね。ああ、思うね。
だからそんなことで、まあ、怒ってるやろ、なんないやろ、みたい
な。嘆いてるやろ。
嘆いてるやろ。なんか、ようわからんトークになりましたけど、
うん、
まあ、ちょっと次回から、ちょっとまあ、コーナーとかもきっちり作っていて、まあ、ちょっとまあ、定期配信になったら、コーナーとかも、一旦まあ、なんか。
まあ、ちゃんとちょっと考えて、
うん、この新しいの考えたり。
適当にやってる感じじゃなくて。
うん。あとちょっと使わなくなったというか、まあ、一旦メールサービスとかもお休みにして、
うん、
ちょっとまあ見やすいちょっと情報を配信していったり、なんか形を考えていきつつ、まあ、やっていきます。
はい。
はい。というわけでお相手は上田美人と
白夜でした。
はい、お疲れ様です。